お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
8月5日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。オーストラリア海軍の新たな100億ドル規模のフリゲート艦建造計画をめぐり、日本の造船大手三菱重工業の提案が採用されることが発表されました。昨日行われた政府の国家安全保障閣僚委員会で正式に決定され、リチャード・マールズ国防相が今日発表しました。連邦政府は第二次世界大戦以降運用してきた安座級フリゲート艦に代わり、三菱重工業が開発した海上自衛隊の最新の護衛艦最上型を選定したと明かしました。候補にはドイツのティッセンクルプマリンシステムズも上がっていました。最初の3隻は日本で建造され、残りの7隻は西オーストラリア州のパースで建造される予定です。マールズ国防相は今回の決定について、艦艇の性能に基づいて決定したとした上で、日豪の関係がさらに深まったとも述べています。
What we see is a really significant defense industry dimension to that relationship.
今回の契約は日豪の関係にとって防衛産業の面でもとても大きな意味があります。日本とオーストラリアの間でこれまでに結ばれた中で最大規模の防衛産業協定であり、日本にとっても過去最大級の防衛輸出の一つとなるものです。二国家関係における大きな節目だと考えています。マールズ国防相でした。オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相が昨夜、パレスチナ自治政府マフムド・アッバス議長と電話会談を行いました。首相官邸が発表した声明によりますと、両者は人道支援の即時受け入れ、恒久的な停戦、そして全ての人質の解放を求めるオーストラリアの立場について話し合いました。首相はまた二国家解決に対するオーストラリアの支持を改めて表明しました。さらに両首脳は9月に開催される国連総会の期間中に直接会談を行うことでも合意しました。この総会ではフランスやイギリス、カナダなどがパレスチナ国家の承認に向けた正式な手続きを進めることを明らかにしています。ニュースを続けます。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は今週閣議を開き、今後の軍事作戦の方針について協議すると発表しました。ハマスは今週ガザで拘束されているイスラエルの人質の痩せ細った姿を捉えた映像を公開しており、イスラエルではハマスとの停戦合意を求める声が一層強まっています。ガザには現在も50人の人質が残されており、このうち少なくとも20人は生存しているとみられています。ネタニヤフ首相は公開された映像を受け、ハマスを一掃する決意がさらに強まったと述べています。
We must continue to stand together and fight together to achieve the goals.
私たちは団結して戦い、定めた戦争の目標すべてを達成しなければなりません。敵を一掃し、人質の解放、そしてガザが二度とイスラエルの脅威とならないようにすることです。今週中に閣議を開き、これら3つの目標すべてを例外なく実現するための方針を国防軍に指示します。ネタニヤフ首相でした。キャンベラ在住の中国国籍の女が外国干渉の罪で起訴されたことを受け、オーストラリア連邦警察 AFP は今後さらに逮捕者が出る可能性を示唆しました。AFP によりますと、オーストラリア安全保障情報機構 ACO からの情報のもとに、外国からの干渉対策タスクフォースが今年3月から捜査を進めてきました。女はこの結果、週末に逮捕されました。オーストラリアの永住権保持者である女は、中国の公安局の指示を受け、キャンベラにある仏教団体の支部について情報収集を行ってきた疑いが持たれています。AFP テロ対策特別捜査部門のスティーブン・ナットアシスタントコミッショナーは、 捜査の進展次第で今後さらに逮捕者が出る可能性があるとしています。
Australia is not immune to foreign interference.
オーストラリアが外国からの干渉と無縁ということはありません。今回のように逮捕者が出ることで、そのような活動が止まるとは考えるべきではありません。しかし私たちが持つ最大の防護手段の一つは、こうした脅威を理解し、不審な活動があれば当局に通報することです。NATアシスタントコミッショナーでした。ニューサーズウェールズ州のニューキャッスル西部で10代の少女が刺され死亡し、もう一人の少女が逮捕されました。警察によりますと、月曜日の午後10時20分ごろ、ニューキャッスル近郊のエッジワースにある住宅で殺傷事件が発生したと通報を受け、救急隊が現場に駆けつけました。少女は上半身に怪我を負っており、重体で病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。身元はまだ正式に確認されていません。現場ではもう一人の10代の少女が逮捕されており、現在警察の事情聴取を受けています。警察は現場を封鎖し、州の殺人課や専門の捜査官とともに事件の詳しい経緯を調べています。続いてスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。ナショナルラグビーリーグ NRL のメルボルンストームが今年のアンザクデーに行われた試合前にウェルカムトゥーカントリーのセレモニーを中止したことについてファーストネーションズのコミュニティに正式に謝罪しました。謝罪は今週から始まる NRL のインディジネスラウンドを前に行われました。インディジネスラウンドはファーストネーションズの人々がスポーツや社会全体に果たしてきた貢献を称えるための特別なラウンドです。クラブは地元コミュニティと文化的なプロトコルについて協議を重ねてきたとし、インディジネスラウンドが行われる木曜日の試合を前にアクノレジメントオフカントリーを行うことを決定したとしています。ウェルカムトゥーカントリーは土地の伝統的な所有者が行う必要がありますが、アクノレジメントオブカントリーは誰でも行うことができます。続いて女子ラグビーユニオンワールドカップです。今月末イギリスで開幕するラグビーユニオン女子ワールドカップに向けてオーストラリアを代表する32人が発表されました。今回発表された半数近くの15人は初出場となります。世界ランキング8位のオーストラリアは8月23日、イングランドのサルフォードでサモアと初戦を迎えます。ジョー・ヤップ監督はどの試合も重要だと述べています。初戦から全力で臨む必要があります。サモアを甘く見てはいけません。A 代表と対戦するときとは違った顔ぶれになるかもしれませんが、どの試合も一戦必勝です。まずはサモア戦に集中し、しっかりとスタートを切らなければなりません。ヤップ監督でした。一方、日本代表は初戦をアイルランドと戦います。続いて天気予報。お昼の時点での明日6日水曜日の天気予報です。パース、時々曇りで最高気温は19度。アデレード、雨足が弱まるでしょう。最高気温は15度。メルボルン、にわか雨で最高気温は14度。ホバートもにわか雨、最高気温は11度。キャンベラ、朝、霜が降りるでしょう。おおむね晴れで最高気温は16度。シドニーは晴れで最高気温は19度。ブリスベンも同じく晴れで最高気温は25度。そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は32度となっています。以上、8月5日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。